サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。さあ、サバガー物語やってまいりました。水曜日の夜7時、いかがお過ごしでしょうか。この番組をお相手しますパーソナリティは、豊富防災ネットワーク推進会議、タッキーこと滝本浩一。そして今日は、冒頭から。
はい、山口河川国道事務所、小南でございます。はい、
おめでとうございます。
はい。
はい、ということでですね、はい、サバガー物語始まりました。3月に入りまして、この時期っていうのは、国土交通省の方ってのはお忙しいんですか。まあ、年中お忙しいのは分かってるんですが、なんか3月特有の忙しさっていうのはあるんじゃないですか。
学生の皆さん新学期を迎える、うん、もう新しい生活が始まると思うんですけど、はい、我々もやっぱり年度と3月末が大きな節目になっておりまして、はい、予算、それから新しい体制変わる時なんですね、うん、非常に今バタバタしてるところです。
それも体制が気になりますね。
そうですね、
そうですね、
私もね、ちょうど今から思うと3年前の今頃に山口
の
仕事をするんだよというのを伝えられて、うん、こちらに4月1日に来たわけなんですけど、うん、早3年、
早3年、はい、そろそろ卒業式、
ということになりそうなんです ね、はい、
その最初にサバが山口河川国道事務所だよという聞かれた時どうでした。
そうですね、まだ山口で生活したこともなく、
うん、どんなところかもよくわからない、
うん、サバ川もまあ名前は知ってるし、だいたいどんな川かなというのはあったんですけど、姿を見るのは、うん、初めてだったもんですから、うん、ちょっと不安と期待と、うん、ゴブゴブと言えばかっこいいですけど、うん、不安の方がちょっと大きかったですかね、うん、
まあ、それぞれ流域、川は川なりのいろんな課題とかね。
そうです、
良さもあるんですけど、
はい、
抱えてますから、
はい、
どうですか、課題は、まあ、結構大変な思いしました。
まあ、幸いにして大きなね、その災害とかそういうことが
なかったですね。
私がいる3年間に起きてない
ということですね。
ちょっと渇水はあったんですけど、
ね、ちょっと渇水はびっくりしましたけど、まあ、なんとか乗り切りましたんで、
はい
はい、もうさもなんか小南さんが去るような雰囲気のオープニングでスタートしております。この辺はリスナーの方で意をお汲み取りいただいて、番組を進めていきたいと思います。この番組、皆さんの参加がなくては始まりません。皆さんからのメールファックスをお待ちしておりますよ。ファックス番号です。0835-25局の3713、25局の3713番です。E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまでね、どんなことでも結構ですよ。気づいた点、あるいは国土交通省へのご意見、サバ缶についてのお話、いろいろとお聞かせください。ということで今日は、小南課長と2人で番組を進めてまいります。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。
サバ川物語。
サバ川物語お届けしてまいります。それではですね、今日は何の話をしようかということで、小南さんと、
はい、
まあ、今年度も残り少のございますので、カウントダウンということでございますので、まあ、子供たちにはピンと来ないかもしれませんが、大人はこの3月ということで一つの、まあ、区切りと。
そうですね。
いうことでございまして、年度末と言います。もう一つの年度末、年末というか、4月からまた新しい体制とか新しいことが始まるというのことでございますね。1年を振り返ってということで、まあ、これから少しずつ振り返りをしていこうかなと思うんですが、ちょっと今日は私個人的にちょっとこう、思い出しつつも、まあ、山口だけにこだわらずにですね、まあ、全国川機構と言いましょうか、私もちょっと豊富防災ネットワークのメンバーともどもですね、今年いろんなところへ、研修に、防災の研修とかですね、 で言っております、はい、それをちょっと思い出しながらでございますが、ただ残念なんですがほとんどが九州が多いということで、実は今日ですね、
はい、
あの九州地方整備局からお客さんが、
あ、そうですか、
私のところに参りまして、
はい、
ラグジーを譲ってくれないかと。いや、そんなこと
ありません。びっくりしました。
冗談です。はい。なんですけども、あの、向こうの、まあ、副所長の方を中心としたその研修をやってほしいということで、本当は、その後でこのラジオ見学していただく予定だったんですが、ちょっとご都合がちょっとつかないということでしたんで、またの機会にと、山口河川国道の方にご連絡くださいということで、
ありがとうございます。
そういうことで、全国からも、注目されております、この、サバーガー物語。
なんかすごい番組に。その筋には有名になってるかもしれません、
ね、はい、これもですね、小南さんが育て上げたという、
はい、
ことでございますんで、それで、まあ、九州の方、いろいろ回ってまして、一番今回1個行ったのは佐賀県ですね。
佐賀。
佐賀。佐賀結構川が多くてですね、一つ思い出した武雄川。あの辺は、うん、武雄川ってどんな川だったっけ？
どうですかね、僕は全然ちょっとイメージが分からないです、ね、
やはり浸水を起こすような川、うん、いろいろ武雄川とかですね、六角川とかですね、うん、あと加瀬川、この加瀬川は佐賀市内を流れていますね、
町中を流れて
ますね、町中を流れてますね、はいはい、まあ、結構昔の何ですか、堰というか、なんとか水門っていう 水路ですか、なんかそういう水路を築いて、水 その力を落として、なんか治水に役に立っている古い昔ながらの堀の跡っていうんですか、河道を少しちょっといじっているんですけども、そういうやつ、ちょっと名称忘れてしまいましたけども、そういうものがあったりとかですね、まあ非常に いろんな川がいるなと思いましたね、うん、で中でも唐津市を流れてます松浦川、これもちょっと印象的な川でして、
そこもイメージがちょっとわからないですけど、どんな
実はもちろん玄界灘に注いでるんですが、普通川というとまっすぐなずっと来て河口で広がっていって、そのまま海にフェードアウトするじゃないですか、
はいはいはい、
ところが川に入ろうとする直前で突然カクンと曲がって、河口部が非常に狭いんですね、
はあはあ、海にも接するところが、
はい、非常に狭くなってる、
はあ、
でもう一つ河川が実はその河口で、もう一つ別のとこから来てる小さい川が合流してるんですが、
はあ、
そこから合流してるにもかかわらず、あたかも誰かが川の道を変えたかのようにそこだけ狭くなってると、でその狭いところに唐津城が立ってるということで、これは我々言ってこれは浸水するんじゃないかなと、だって川の幅がね狭まってるから、これは浸水するんじゃないかなと思って唐津市内をいろいろ回ったんですが、やはり先人は素晴らしい、やっぱり浸からないように巧妙に城下町を作ってると、
ちょっと高いところに
高めにして、なおかつ仮に水が出たとしても全て川へ流れていくように、
戻るよう
になってるんです。今もそうなんですけども、堤防らしき堤防がないんですよ。松浦川本線はあるんですが、その唐津市内を流れてるもう一本の小さい川があるんですけども、はいはい、ないんですよね。
なんかもう堤防の高さが全部地盤みたいな、
地盤みたいな
感じですね。
ですね。で、割と家も少し、はいはい、高めに上げてるようなんですが、使った形跡があまりないと。はいはい、いうことで多分昔のお城で、ね、住んでる人たちが、やっぱその辺を考えて町を土台から築き上げた
の
ではないかと、
ね、はいはい、
ただその本当に松浦川に注ぐ川もですね、一応コンクリートっぽいので打ってはいるんですが、ただ要所要所にこう穴がポコポコポコポコ開いてて、で子供がね入ってたんですよ。ちょうど我々朝ホテルを出て、さあ今から研修しようかというその朝、子供が川に入って、
はい、
まだ本当浅い川なんですけど、で何をやってるのかなっていうふうに話をしてたら、通りがかりのおばちゃんが自転車で近寄ってきまして、あら、まあうなぎを取ってるんだよみたいな、
うなぎ
こういるらしいんですね、そういうものが、
子供たちが
だから自由に川へ入っていって、うん、もう昔ながらの風景ですが、うなぎを、だからうなぎがこう川がちょっと流れが速くなった時に逃げ込むようなスペースになってて、
なるほど、
で中にいるんだとか言ってましたよ。
でイメージはそれは街中の方ですね。
街中の本当に川、本当に街中の川ですね。
だからやっぱりうなぎとかうなぎのね、こう仕掛けを沈めるとかって言ったら、うん、やっぱり周りは山で、
はい、
民家がねポツポツとあってというふうなイメージがありますが、
はいはいはい、
そこは まあ、街中
でいるみたい、いるということで、結構
すごいですね。
市民の方、あの結構の方を知っておられましたね。
はあ、すごいな。
だそういう意味では、まあ、あの松浦川もね、本線はあの上流の方行きますと若干浸水するのでハザードマップはあるんですが、あの河口の唐津の方はですね、割とその豊かな方がこう多いというのがあの特徴でしたね。
だから城下町っていうか、お城があったりすることはそんなにね、むやみに川が埋め立てで伸びたという感じじゃなくて、昔からそういう
作りがあった。その川をね、さらにこう要所要所口を開けてですね、要するに水路というか堀のように若干巡らしているところがあって、おそらくあの川の水が吐けなくて長こう水位が上がったとしても、うん、あの逃がすように、要するにあの水路網であの緩衝材的な役目でですね、抑えるという、どうもなんかそんな感じの作りにはなってまして、でお城とあの周辺はかなり高いところにありましたんで、
これは地作りからうまいこと言ってる
んでしょうね。うまいこと言ってるんでしょうね。だからまあそういう意味でやっぱり先人はすごいなというのを感じましたね。
なるほど、
ね、これが佐賀県のこう思い出といいますか、はいはいはい、もちろんイカも美味しかったんですが、あのやっぱりあの山があって海があって、そして海産物が育つという意味ではイカさんも恩恵を受けてるのかな、
でしょうね。
なるほどね。でもやっぱりね、あの九州の川って豪快ですね。
まあちょっとスケールが違うかもしれませんよね。
でなおかつそのやっぱり雨も結構中国地方に比べると
すごいですからね。
あの降り方のちょっと規模が違うというところで、あの九州地方整備局の方も多分あのその辺は懸念されてる。
そうだと思いますよ。
部分はですね、
天気予報見ても九州四国の方のね、あの雨の柱の高さ、累加累積雨量が200を超えましたとかいうのはありますけど、まあ中国地方でああいうのが来るとちょっと厳しいところはあると思いますからね。
ありますよね。そしてあと思い出しますのは、あの、熊本県は白川水系の白川、
全然わかんないですね。
これはですね、あのこれは熊本県の研修であの訪れたんですが、これまだあのハザードマップがしっかりできてます。洪水ハザードマップが、
はい、
そうすると結構ですね、浸かるとこは浸かると、
深い
5メートルというのがありましたね。
お
で、あの皆さんもあの九州自動車道で熊本方面行かれるとですね、あの熊本の、まあ、九州からずっと福岡方面からずっと高速道路運転するとですね、熊本インターチェンジの手前で一旦高速道路の道路が一回下がるんですよ。下がって上がって熊本インターチェンジなんですよ。でなんで下がるのかなと思ったら、その一番底に白川がいるんですね。
町がそこに出
る、で見るとどうもやっぱり白川もこれ深いんですが、白川を中心にすり鉢状にできているという、
盆地みたいな、
盆地みたいな。だからこれはやっぱりこの川も暴れるなと思ったら、やっぱりあの実際にそういう洪水もありますし、実際にそういう浸水想定区域で、まあ、ハザードマップ見てもですね、結構あのそれがもし起こればあの市街地に与える影響大きい川でございます。
メーターはすごいですね。
はい、ただこれもあの怖いだけじゃなくて豊かさもありまして、これもともと白川っていうのはあの熊本県の阿蘇、皆さんご存知ですね。阿蘇猫岳からあの走ってずっと流れてきている川なんですが、あの例の川の百名水っていうんですか、
あります
に選ばれているということで、非常にお水は美味しいと。やっぱりあの阿蘇の近くを流れて清らかになった。
そうですね。あの、絵が浮かんできますけど、緑豊かな。
水、酒、焼酎みたいな。
ご飯水だったんですよ。
いや、わかりませんけど。
あの、カルデラのね、あの辺から流れてくる、美味しそうな水。
で、あの、非常にあの、面白いなと思ったら、白川はまあ、その、上を流れてる川なんですが、熊本県で下を流れてる川が多いんですよ。結構、地下。
地下水。
非常にあの、やはり、阿蘇から流れ出た水が染み込んでですね、あの見えない下を通って、これあのサバ川も実際もう一本のサバ川が地中を流れているとよく、ね、言われますけども、はい、それと同じようにあの流れてて、あの前も熊本県庁に訪れましたら、そのちょうど玄関というか、あの、まあ、正面ホールというか、あの、駐車スペースの横なんですが、河川の水位というのは我々よく知っていますが、地下水位、
はいはいはい、
がちゃんとあの地図上で出てまして、今何メートルあるというのが分かるということで、あ、熊本の方はあの表面の川の水位だけじゃなくて地下の水位も気にされるんだなという、まあ、それだけ豊かなんでしょうね、またね、
まあ、川が流れてきたのが地下に浸透して溜まってるんでしょうね。
その 前課長がおられた岡山とかではどうなんですか。やっぱり地下も流れてるそういう伏流するような川っていうのはあるんですか。
やっぱり多かれ少なかれはあるはずなんですね、うん、ただその利用がですね、うん、まあ、水道がありお庭に撒く井戸をお持ちのお宅があり、うん、的な扱い方なんで、うん、その同じ井戸水でも重要性がね、
うん、
違ってくると思うんですね、うん、甲府市の場合は鯖川の新河川から上の方は、
はい、
井戸水で生活されている方が、うん、まあ、ほとんどだ、うん、上水道は行ってないんでですね、ということはその必要というか重要性が、うん、もうそれがないとご飯も炊けない、うん、もちろんお風呂も入れないということになりますからね、うん、ちょっと庭に水をまくために井戸があるお宅とはちょっと違うんだと思うんですね、うんうん、まあ、それだけ鯖川の流れの見えるとこじゃなくて見えないところでも、うん、そういう水源といいますかね、うん、大事な水が流れているということなので、うん、私たちもいろいろ鯖川の整備するときに、うん、地下水に問題あるかないか、
うん、
でも結構シビアに考える必要があるなと思って、うん、いろんな川があるなと勉強になったところですね、うん、ここは、
ね、見えないところのねもうケアしないといけないっていうのは、うん、ちょっとやっぱり大変ですね、
見えないがために慎重になりすぎて何もなかったらいいんですけどね、うん、見えないんで大丈夫だろう、ここ工事してもこっちのお宅の井戸には影響ないだろう、うん、と思ってたところが井戸の水がちょっと濁ったんだけど見に来てくれろという電話がかかると、うんうん、ああやってしまったみたいな形でね、
うん、まあ、これはでも難しいですよね、
わかんないんですね、
うん、まあ、注意もしながらやるんですけど、これも
そうです、
起きてたら、起きちゃったらね、これも
そうです、
なかなかね、それ予測できないところもありますからね、
これ鯖川の難しさだったですね。
あ、じゃあですね、鯖川で学んだ大きい、
はい、
一つのポイントということで、
見えない水にも
見えないものにも
注意しなければならないということ
は、幽霊みたいですね、はい、見えないものということで、サバガ物語をお届けしております。時刻は7時25分になったところです。さて、ここで電話をつないでおります。
はい、
今日はいろんな川巡りをしておりますが、実は前の先々週の土曜日、あ、日曜日、まあ、先週のになりますけど、日曜日に、島根県にちょっと私ども、豊富防災ネットワーク行きまして、高津川というところで防災の研修をやってまいりました。で、我々単独で行くことはとてもできませんので、呼んだ方がおられると。いうことでございます。誰が呼んだのかという、その呼んだ方、今日張本人が実は電話口に出ております。サバガ物語常連リスナーさんは覚えておられるはずです。それではお呼びしたいと思います。国土交通省浜田河川国道事務所水防企画係長の、烏田和彦さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、烏田です。どうぞよろしくお願いします。
元気はいいですね。
元気はいいですね。やっぱりお魚のせいですかね。
はい。
はい、
浜田は美味しいお魚がたくさんありますので。
本当にそうですか？でもそっちに移ってしばらく寂しい思いしたでしょ。
え？
え？唐津さんといえばね、元この山口河川国道事務所でね、まず同じ係でね、まあ、小南さんと共にですね、一緒に、いろんな活動をしてきたということでございますが、まあ、もう移って何年でしたっけ ?1 年、
間もなく1年になりますね。
ああ、だいぶ慣れたでしょ。
そうですね。でも、だんだんやっぱり豊富の街が懐かしくなりますね。
懐かしいですか。
ええー。
この、浜田河川国道事務所。これは、はい、場所は浜田にあるんですか。
はい、浜田市にありますね。はい。
で、やはり川の管理でございますので、
はい、
島根県といえば、これ島根県のどの辺まで管理されてる、どの川を管理されてるんですか？
ですね、浜田河川国道としてはですね、郷の川という川、これが広島県と島根県にまたがる川なんですが、うん、その郷の川の島根県の、管理をして、島根県分の管理をしている。
あ、なるほど。だから、はい、一応一部は広島の三好とかあの辺を流れてますので、はい、あそこは三好の事務所が、は
い、三好河川国道事務所
さんがありますから、はい、管理して、それから島根県側をということです。はい、結構、郷の川って大きい川じゃないですか。
そうですね。はい。中国地方で一番大きい川だと思いますね。
なるほどね。はい、他に川は、 どんな川がある
の？他にはですね、私どもの浜田河川国道で管理している川では、高津川。
あ、高津川。うん、
はい。それと、もう一つがですね、これはお隣のですね、出雲河川国道、あ、出雲河川事務所が管理している日井川という川。
日井川。
日井川。
はい、日井川ありますね。
うん、
はい。
ね、砂河川、綺麗な砂河川ですが、
うん、
私も小さい頃そこで育ったもので、馴染み深い川ですね。
唐沢さんを育てた川。
そうです。はい。
そこの川行くと大きくなれるんだ。唐沢さんみたいに。
あ、そうですね。
なるほどね。はい、で、今回はですね、実は高津川に我々お邪魔して、
はい、
防災を、の研修をちょっとさせていただいたんですけども、
はい、
高津川ってどの辺あたりを流れてどこら辺に行くんでしょう。場所ですね。もう一度ちょっと、はい、はい、復習がてら。
あ、高津川がですね、吉賀町さんですね。
吉田町、
はい、うん。吉田町さんを源流としまして、あと、隣の熊野町を、とですね、熊野川というのがですね、
熊野川
になりまして、
はい、
その二つが合流しまして、
うん、
下流に流れて、増田市の方に流れていく。
はあ。結構豊かな川なんですか？水の量とかは結構ある川なんですか？
水の量はですね、
はい。
そうですね。水の量としては、通常は豊かなんですが、
うん、
佐波川と少し違うのがですね、
うん、
ダムがない、
ね。あ、ダムがない、
うん、はい。で、去年もちょっとその水の蓄えとかなんかあまりないので、雨がずっと降らなかったら、割とこう、渇水になりやすいということで、去年
も渇
水になったりして
ますね。はい、なるほどね。で、その高津川なんですが、結構その水害って言いますか、過去に災害とかを起こしてるんでしょうか。
はい。災害はですね、昭和の18年でですね、
うん、
河北の全壊、まあ、2600戸ぐらい。
2600。
はい。
ほう、そんなに。
そうですね。
へぇー。
それからですね、昭和47年になりますと、河北の前半回がこう、今度は64個ぐらいには減ってるんですが、この時ちょっと死者が1年出たと。
うん。
はい。で、近年で、ちょっと割と増田の川の災害で知られてるのが、
はい、
昭和58年にですね、
はい、
これちょっと高津川というより増田川の方、隣の川なんです
ね。隣増田川の流れてますね。
氾濫ですね。
うんうんうん。
これで、昭和58年にも、やはり、増田市の方では、こう、水害に見舞われてるという、うん。
へぇー。あ、そうですか。それで、まあ、そういうふうに、まあ、災いを起こしている川なんですが、今回、その、地元をね、巻き込んでの、こういう防災の研修をやろうとした、その、まあ、きっかけというか、その、理由ですね。これ、なんか訓練かなんかするんですかね。なんか、唐沢さんの中で計画がなんかあったんでしょうか。
これでですね、国土交通省の中でですね、
はい、
各河川、13河水系あるんですけど、中国地方で川が、13の川持ち回りで、
うん、
毎年こう、持ち回りでですね、
うん、
水防演習というですね、
はい、
その防災の大きなですね、水防演習というものをやっておりますが、
はい、
来年度ですね、
はい、
の5月17日に、
5月17日
水防演習というのをですね、
水防演習
側で、
はいはい、
やるもので、その前段といたしまして、ぜひ防災ですね、皆さん、うん、地域の方々もですね、
うん、
理解を示していただきたいというかですね、防災についてですね、
うん、
広く知っていただきたいという
はい。今回は、はい、まあ、もともと唐沢さんは、山口河川国道事務所におられて、やはり同じように、この佐波川流域でね、防災の研修とかを一緒にお手伝い、
はい、
一緒に連携してね、やってきたというところがあって、 おそらくこの浜田河川国道事務所に移られても、同じような流域防災に対してね、こうなんかやりたいなっていう思いがあったのかなと思うんですが、
そうです、
悶々としてたでしょ、
はい、
ですね、まあこれやるためにお金もかかりますしね、きっかけもいるんですけども、
そうですね、はい、
で今回そのまあ、あのどんな感じでしたか、あの我々まあ行っててなんですか聞くのも、日曜日やりま日曜日でしたかね、
そうですね、はい、はい、
これはあの最初私の方で講演をさせていただいて、その後ディブと頭上訓練というのをやっていたんですが、
はい、
どんな感じでした？
まあハザードマップの存在を初めて知ったという方から始まりましてです
ね。おお。
そのハザードマップの見方を知ってしまうとですね、
うん、
みんなが実は使ってしまうんだ
って、
ね、うん、初めて知ってしまった。
はあ。
うん、その防災のこのマップ。自分たちの手でこう書いてるうちにですね、
うん、
その自分たちのその地区にはですね、あの防災に対する備えがないとかですね、
うん、
そういうのを感じて、危機感を持ってされた方とか、
うん、
またそういう危機感を持って、なんか家庭に帰ってちょっと話し合ってみようという 方もおられてました、
うん。なるほどね。
大事なことですね。
大事なことですね。うん、まあ、ここの山口河川国道事務所で やってきました、この方式が。この、はい、ね、高津川でも役に立ったということで、はい、副所長さんもね、当日は来ていただいて、はい、最後いろんな災害時の情報の伝え方とかもお話しいただきましたよね。
はい、そうですね。はい、
ああいうふうにこうなかなかこう住民の前でお話をこう副所長さんがする機会ってなかなかないんじゃないですか。
そうですね。なんかやっぱりそういう場というのはやはり大事だなと、はい、改めて感じて、
うん。うん、副所長さんは何かおっしゃってました？はい、終わってから、はい、ね、感想。
島根県についてもですね、こういった防災の輪が広がっていくことが大事だなということですね。う
ん、なるほどね、
なるほどね。うん、これはまた行くことになるんでしょうか、我々は。
海外でもぜひ、はい、広めていただければと思いますけど。
ですね。まあこういうふうにね、まあ小南さんと唐沢さんのこうコンビでね、去年までずっとやってたというのが、はい、今度こういう浜田ね、河川国道事務所に行かれて、はい、今度島根県でもそういうまた動きにねつながったというの、これ嬉しいですね。卒業生が、はい、卒業生って言ったらいけませんけど、
はい、
はい、これ本当に鯖川でこういろいろやっていただいたことが他の川に生かされるということで。うん、そのうち関門海峡を超えるんじゃないかというふうに思っておりますが、まあでも島根県ってね、結構広いから大変ですよね、管理がね。
そうですね。
うん、ね、横に長いからね。唐沢さん大丈夫ですか、ちゃんと健康管理して、忙しいでしょうけど、大丈夫ですか。
あ、健康管理はほぼ大丈夫ですね。はい。
まあお魚が多くて肉が少ないでしょうから、
体調
管理はしやすいかなというふうに思いますね。
はい。
はい。ということで、サバガ物語引き続き、またずっと続くようですから、また折を見て、山口河川国道事務所だけじゃなくて、同じ国土交通省ですから、浜田河川国道事務所。
そうですね。こういった番組で、うん、今の他の川の情報ね、
はい、
大事な情報、それからこんな活動して面白かったよという情報、うん、から子供たちの連携とか、
うん、
友達の輪が広がっていくような番組になればいいなと思ってますんでね。今ちょっとふと思いつきましたね。
素晴らしい。交渉からのご意見。
そうですね。
まるでなんか局の職員がなんか発言して聞こえてしまいましたが。
はい。
はい。ということで、はい、唐沢さんも健康、留意されて、はい、またどっかでお会いしたいと思います。
はい。ありがとうございました。はい、
今夜どうもありがとうございました。
はい、
ということで、この番組のかつて、ね、マイクで喋ったこともあります、山口河川国道事務所から、まあ、移られて1年ということの国土交通省浜田河川国道事務所の水防企画係長唐沢和彦さん、久しぶりにこのラジオで声が聞けたということで、リスナーさんも唐沢さんだと思っておられるかもしれませんが、元気にしております。
元気そうでしたね。
多少ちょっとまた少し、うん、目方が増えたかなというところもありますが、
そうなんですか、
はい、でも元気な証拠でございますので、はい、ということでした。